はい、ということでラブホに到着いたしました。一人でラブ入るのね、めっちゃドキドキした。いやー、一人でラブホに入るの別に初めてではないんですけど、そうデリヘルのねお仕事をしていたし、ただねチェックインをするのは初めてだったんで、とても緊張しました。女一人でねラブホに入れるのかなーって思ってちょっとドキドキしてたんですけど、入れました、よかった。ここのラブホはなんか雰囲気がなんだろう雰囲気がありますね。昭和感あふれる明かり、なんか伝統がお花です。お花で、壁紙も昭和っぽい、なんかレトロな感じですね。でもそこまでなんか古臭い感じではないです。ちゃんとお手入れはされてると思います。で、ここの収録を始める前にですね、お風呂を見てきたんですけど、広かったですね。お風呂場ね、広いとね、逆に落ち着かないんですけど、わかる人います？しかもね、設備が微妙に古いんですよ。なんかちょっと試しにね、蛇口ひねってみたんですけど、なかなかお湯は出ませんでした。いや、我が家のシャワーの方が絶対お湯出るのが早いと思って。いや、家賃4万の狭いオンボロお風呂のシャワーに負けてええんかみたいな感じです。何と戦わせてるんだって感じですけど。でもね、いつもと違う場所での収録なのでね、やっぱ気分は上がりますね。合宿の醍醐味って感じがします。この時間は基本中の基本、お保護についての勉強を今この音声を聞いてくれているあなたとしていきたいと思います。お保護声とは喘ぎ声の一種で、音声作品界隈でよく使われているフレーズですね。そんなに種類はあるのかな、呼び名のって感じなんですけど、じゃあ他の界隈だと何という名で呼ばれているかというと、ピクシブのようなイラストや文章を扱うサイトでは、ハートあえぎとか、おあえぎ、濁点あえぎ、ウフォー系などがメジャーな印象ね。結構、呼び名がありますね、保護へ。でも、ハートあえぎとか、確かに文章とかで見るかもしれない、イメージがつきやすいですね。文末にハートがこう、バーってついてるやつ。低音や濁点を対応した汚い声が特徴で、獣じみたと表現されることもあるということで、なるほど、サンキューピクシブ百科事典ということでね。いやでも低音じゃないからな、私。別に獣みたいな声を出したら惹かれちゃわないかなとか考えちゃって、その喉に力をこうクッと入れてね、声にならない悲鳴みたいな感じで声がこう出るんですよ。わかりますかね。なかなかにおほ声らしきものをそんなに出したことがなくて、うん。ということでね、今度は、おほ声が何なのか分かったので自己分析に入ろうと思います。そう、私が実演で出してる作品で、お下品、おあえぎじゃなくて、ちょいおほ声みたいな、そんな感じだと思うんですよ。おほ声成分 30% みたいな感じがあると思うんですよね。で、決められた時間内にとか、あと、喉痛めそうだなとか、恥ずかしいなとか、そういう理性とか尺の問題とかも考えちゃって、そう理性がね、働いちゃってね、なかなか、こう、全力で、もう獣のようにっていうのはちょっと、ね、やったことがないんですけど、でも今回は尺とか特にね、私の個人サークルだから、もう気にしなくていいし、まあ、長ければ長いほどもう楽しんでもらえるんじゃないかみたいな。 そんな、あれもするし、ね、そう。ね、お仕事も、そんな、納期が、やばい、どうしよう、みたいのもないので、こう、もう全力で声は出せるわけで。もう羞恥心とかね、理性がドロドロに溶けちゃうくらい感じまくったらね、ガチモンのお保護出るんじゃないかなというふうに思います。いや、このお保護合宿でのね、成長を目に見える形で残すためにも、まず、強化合宿前のお保護をちょっとここでね、収録したいと思います。そう、ビフォーアフターでね、わかるようにね。それでは、ちょっと、一旦、お保護出してみます。これがいつもの私のね、お保護です。いや、他の同人声優さんと比べちゃうとちょっと物足りないかもしれない。それでは、理性をドロドロに溶かす作業に移りましょう。えいえい、おー。